ありがとうございました。
ありがとうございました。
まず誰が誰って言わないと多分聞いてる人わからないと思うんですけど、
はい、
あの自己紹介してもらっていいですか。
はい、
はい、お願いします。
高橋克美と申します。なんだろうね、ごいた関西、ごいた関西支部の支部長をやっております。
その方が
支部長、副支部長ですね。副を忘れて、副支部長、はい、
それでいいんですか。
はい、もうやっております。
あ、今日はそっちで行くんですか。
はい、はい、1階のごいた伝道師です。
なるほど。そして
人間国宝。
いや、
違います。
ただのごいたの、
はい、ごいた好きな、
はい、ごいた好きのおっちゃんです。なんて
言うの。いや、はい、知ってる人は知ってるでしょ。
誰が聞いてるのかよく知りませんけど、
一部の僕のフォロワーしか見てない。
ユースケです。トリックプレイのお客さんです。
今日は、はい、来ていただいてありがとうございました。
いえ、こちらこそ楽しい時間、
楽しい。トリックテイク TTP TTP、 TTP in TP ですかね。
あトリック
テイキングパーティ ー in トリックプレイです
か。なるほど、はい、そういう感じだったね。
今日はそういう触れ込みだった。
なるほど。
いや、今日遊んだゲーム、うん、
はい、
でワレスのオールドメンフォーザーフォレスト、
うん、
途中1ラウンドしかやらなかったんですけど、
1ラウンドですね。はい、そうですね。オラウタンのゲーム、
オラウタン、あれ面白かったですよね。なんかシーカーさん情報によるとネット販売しかしてなくて、売上の一部を森の再生に使おう的な。
残念な、私はねこれをやってる時はね、あのこの後説明するゲームをずっとスリーブ入れてる作業してこれやってないんですよ、ね、やってました、ね、
これはいいです。
いいですか、はい、じゃあぜひね今度やってみたい。トリックプレイに置いてるんですか。
置いてます、置いてます。
置いてる、あ、じゃあぜひ次行ったらやりましょう。
シーカーさんはあの一時あのワレス好きワレスのゲーム買い集めてた時期があるらしいんで、
はいはい、
まあ、ワレスのゲーム持ってると。で次がインシディアス7、
はい、
やりましたね。
やりました。
これもまだ入ってない。
これもまだのスリーブ入れて、うん、てあの途中でやっとスリーブ入れ終わってやろうかと思ったらもう始まってたと。
それはちょっと二重に入れてましたもんね。
そうです。
2倍かかりますよね最後、はい。これも結構良かったですよね。
そうですね。
まあそのタイトル通り7回やるっていうのがやっぱり、
うん、
そ
うなんですね。ほうほう、そう、うん、そうですね。ちょっとしんどかったけど。
そうだからラウンドごと
に7回やるのはちょっとしんどい。
7回しんどいですね。ちょっとそのラウンドごとにカードどっちに回すか名前回すかっていうのを変えるとすごいだれる感じはしました。
だれるゲームでいいんです。面白くないんです。
いや、
面白いですよ。
いや面白い
です。面白かった。はい。
面白いですけど、僕は基本的にメイフォロー派なんで。
メイフォロー派かバツはよくわかりませんけど。
そう。これはもう僕はちょっとあの。声を大にして、取り手は名方がやったので。
そうなん
だ。いや、まあ、それ好き嫌いなんで、
はい、
いいんですけど、
はい、
で、次が満を持しての、
はい、新内登場。
新内、何のカードのスリーブを、何のカードゲームにスリーブを入れてたかというと、
セーラームーンマスカレードバトル
入ったこれね。
はい、
来ましたね。むしろ今日これをやる回やったぐらいの勢い
です、ね、そうなんですか。
いや、
まあ結果的にはそうなっちゃう。
結果的に一番回ってましたからね。
そうですね。
でインストも4回ぐらいやりましたね。
そう、その度にあの、そのアミちゃんがどうのとかセリフを言わされて大変だったんですが、
うん、一番最初からノリノリで言ってたじゃないですか。
まあ最初はいいんですが、2回目以降罰ゲームです。
いや、1回目聞かされたら次からあっちでやってくださいよ、なるじゃない
ですか。新しいお客さん来るたびにあのアミちゃんルール教えてみたいなことを一人芝居させられて、はい、
いやー、セーラーのマスカレードバトル、
うん、まあメジャーなゲームですよね。
どの界隈で。
いや、ボードゲーム界隈じゃないですか。
多分持ってる人少ないでしょ多分。
うん、持ってる人は少ないかもしれないけど、みんな噂は聞いたことあるんじゃないですか。
ああ、うん、子供なんかする。
子供泣かせ、はい、そうですね、子供泣かせの、うん、
ざっくり言うと、そう、僕は昨日初めて聞いたんですけど、ナポレオンに近いと。
そうですね、ナポレオンをちょっと変えた感じの、うん、
で、何人から、いや4人からです、3じゃできない、
そうです、3は難しいですね。で、4からもできるけど、4だと、あ、まあ、どういうゲームかというと、あの2チームに分かれてチーム戦をするんですが、まあ、誰が、どっちチームか分からないという、うん、まあ、そういう感じのゲームなんですが、4だと2対2になるんで、誰か1人味方が分かるともう敵が分かっちゃうんです、自動的に。
そうかそうかそうか、うん、はいはいはい、
なので4対4だとあんまりその正体陰徳系では楽しめない、
はいはい、
うん、だから4からできるけど一応おすすめは5、6と言ってます。
こうやったのは6人が最大人数だったんでしょ。
そうですね、7はやってないんで6ですね、主に6で立ってますね。
7やとやっぱり手札が少ないから面白くない。
あ、7だとそうなんですよ、手札が少ないので、あの必ず1回 の、 あのトリックで特殊カードが出ちゃうんですよね。そうすると数字勝負じゃなくて特殊カード勝負になっちゃうので、それもあまり面白くない、うん、なので5か6がベストだと個人的に思ってるんです。
今日1人、うん、高橋さんだけですね、ブラフ言ってたの。
そうですよ、やって
ました
最初のプレイは、うん、あ、まあ、宣言は、うん、最初の陣営宣言みたいなのはしてなかったけど、うん、なんか結果的にブラフのプレイになってました。
あ、
そういう手札だった、うん、反対側の陣営に対して強力なカードがいっぱいあったの。
まず競りから始まるっていうのが、まあ、衝撃的ですよね。
いや、そうですか。いや、だいたいトリックテイキングって競りから始まりません？
競り、宣言と競りはまだ違うでしょ。
トランプでやる系のトリックテイクはコントラクトブリッジとか、はい、あとは私の好きなドッペルコップとか。
それも見てなんですか？
そうです、
トランプでやる、
はい
はい、
その辺はまず競りから入りますよね。
何のセリフ入る、
トリック何個取るかっていう。
あ、じゃあ次は、あ、セリアからまた上、
そうですね、
はい、うん、釣り上げて、
うん、そうするのが面白いんじゃないかな。
でも一番最初に言う人はもう上げられたくないからほんまギリギリぐらい言うんじゃないですか。上げようにも上げにくくないですか。
あ、そこは多分どうするかっていうバランスをセリで考えてるところがあって、例えばあれ、コントラクトブリッジだったらいくらビッドするかによって自分の手札を相手に教えるっていう意味もありますし、コントラクトブリッジは2対2でやるんですね、
はい、
で自分の味方には自分がどんな手札かっていうのを教えてあげないと作戦立てれないわけです。
それは配った後に秘密裏に、秘密裏じゃない
で、それはもちろんあの何持ってますってカード口で言えないんで、はいはい、で競りをする時の数字とかその辺によって大体自分の強さがこれここからここまでレンジですよってみたいなことを味方に教えてあげるっていう。
数字は分かっても数字は分からなくなるんです
か。強さを教える感じ。
強さを教える、はい、
いっぱい取れるよみたいな感じ。
あーはーは
ー、うん、であれはビッド一つに本が一冊書けるぐらいの、うん、すごい大変な複雑なシステムです
。コントラクトブリッジはなんか、はい、ゲームマーケットの体験会でちょびっとやったことしかないんで、なんとなくしか覚えてないんですけど
、はい、私もねちょっと本は読んだけどあれは何度もやろうというのは難しいのでというか味方やってくれる人がいないから、
そうですね、う
ん、なかなか立たないんですけどね。
でもボドゲ界へトランプ持ってきてるといないですもん
ね。ああそうですね、
うんうん、確かに
逆に、
うんね、今日逆にトランプでやるトリックテイクがあって、う
ん、ああなんか実は自作の、
ね、そうですね、あれ結構面白かったですね。
辛口の、うん、辛口かは分からないけど
まあ辛口な意見は多少あったんですが、
うん、でも改善案、改善案ではこうやった方がもっとバランスが、ね、
そうですね、
いいんじゃないか。で我々はトランプでやるの初めてやったから、 こんなもんなんやっていう、
こんな取り手好きなのにトランプをやってないという
か、僕らはあのあれなんですよ、にわかなんで、取り手って言ったらほんまにドイツゲームの分野と思ってます
からね、はい、なるほど。私は取り手はもう Windows95 に入ってたパーツから始まったんで、
その時からルールは知ってたんですか？
いや知らなかったですよ、パーツやっててでルール覚えましたね。
でもデジタルで何もそのパーツは別にチーム戦じゃない、
パーツはチーム戦じゃないです、
それコンピューターの方が絶対強いカードやんとかっていうのはないですか？
あれは結構勝てますね、頑張れば。多分あれで覚えたって人多いんじゃないですかね、Windows のゲームといえばマインスイーパーかソリティアかハーツでしょ、
もう一個ありません、なんかトランプ
スパイダーとかいうの
スパイダー、そうそうそう、
ソリティアの難しいバージョンです
ね、はいはい、マスカレードバトルですよ。
あ、そうですよ、そんな話ですよ結構話飛んでいきますね。
いや、まあ、取り手縛りやから、取り手つながりやからいいと思います
よ。すごい、5回しましたっけ？
いや、もう5回でした、
ね、5回、6回目はさすがに断られたんでしたっけね。
いや、僕はできました
できる人はいたけど、まあ、他の人が他のしたいと言い出したんで、
一、ねはい、人はもう取り手もういいって言ってましたからね。
いや、あのマスカレード疲れるんだよな、あれは。
疲れますか？
疲れますね。
疲れます。
正体陰徳系のゲームをそんな何度も何度もは、
疲れる、疲れるか。
いや、推理しなダメじゃないですか。誰が何のトリックを取って、誰が何を邪魔したかっていう。
でも分かりやすいじゃん。そのやったことが全部結果として前に残ってるから。
まあそうですけどね。今日は結構グラフ使う人がいなかったから、分かりやすい方でしたね、あの普通ゲーマー同士でやると2ゲーム目3ゲーム目からがめっちゃカオスになって楽しいんですけどねもう絶対本当のことは言わなくなるんで、
あの某関西さんってことでしょ、
あの関西上から目線の
4代上から目線の、
3代ですね、
あ3代ですか、
3代上から目線の4人のうちの1人です、
3人のうちの3人の中で
3代上から目線の4人のうちの1人です、
なんかおかしい、
まあ、これも有名な話、
これ有名な話、
あの詳しいわ、
あ そ, うね、その4人に関西3代目上から目線を聞くと自分を含めずに3人の名前を言うからあの4人いるんですよ、
ああ
はい、ちなみに僕は全員知ってます、全員お会いしたこと
がある、まあ、関西からいなくなった人もね、今いるんでしょ
うか、ああそうか、
まあちょっと変わってるんでしょうけど、
まあそうそうそう、その人がやるとエグくなると
そう
ですね、まあ、なんか1回目で容量掴んで2回目からエグいと、
うん、1回目からめっちゃブラフかけてみましたよね、
あの人と本当にその正体陰徳系やって敵側に、ま、敵に回したくないじゃないですか、
そうですね、はい、
いやレジスタンスとかやるときとか も,、もう絶対味方で追ってほしいっていうしんどい
疲れるね
疲れる、こっちがスパイで向こうがレジスタンスやったときはほんまにしんどい、またトラウマなんだよ、
そのトラウマはなんか味わったことがあるような気がしなくもないけど
、はいはい、まあそんな怖い人もいるけど、
いるけど、で基本はマストフォローですよね、
そうですね、マストフォローのゲームですね、
マストフォローってかでもオールマイティがあるっていうのは珍しいですね、言ったらそうでもないですか、
オールそうです、普通は切り札になるんで、オールマイティのスートがあるっていうのは結構珍しいのかもしれないですね、
あれマーク間違えますよね一回僕事故りましたからね、
そうですね、スートがね、
スートが見にくい、
普通のスペードとかダイヤとかやったらいいんですけど、まあ、あのセーラームーンなんで星座のマークなんですよね、
特殊カード、
星座のマーク、
そうです、
あれなんですか、誰が決めたんですか、
星座というか星のマークですね、
それはもう天文学的にちゃんとあるってことですか。
天文学的
というか、セーラーム的に決めてますね。
占星術的かもしれないですね。あのホロスコープとか書くとあのマークが絶対入ってくるので、
うん、ホロスコープで何です
か。あの星占いをするときに、星占いっていうのはその人が生まれた時のその時間その場所の星の位置を図に書くんですね、
はいはいはい、
でその書いた図と現在の星の位置の図をこう重ね合わせて、
はい、
でこれとこれの角度がいくらだからあなたの運勢はどうのっていうのを調べるんです。その時 の, あのホロスコープっていう図に書くマークが、まあ、あんな感じです
ね。あ、ちゃんとあるわけですね。
そうです、
セーラームーン用のマーク。
いやいや違う違う違う違う。ちゃんと、はい、まあ、昔から使われてるマークです。でそれがまあ、ね、あの火星とか水星と
5種類4種類か。
そうですね、水星と金星が間違えやすいとかね、そういった感じのがありますね。そう、
色も似 て, ます、似てるんやね。
色もそうですけど、うん、特殊カードに書いてあるスーツがあのバックの絵とマジって全然見えない。
確かに保護色になってる。
まあそこはもう18年9年前のゲームなんでね、うんうん、プレイアビリティはちょっとあんまり考えられてないかもしれない。
うん、一体何個持ってるんですか。
多分ね 5,6 個持ってるんですよ。
すごいですね。日本で一番持ってるんですか。
いやいやいや、どうなんでしょうね。
とりあえずやった人はみんな面白いって言ってましたもんね。
そうですね、ありがたい話で。
いや本当そのお世辞抜きにやりたい。
うん、うん、いや、まあ、あれはすごくいいゲームですよね。
え、もしかして高橋さん的にも一番好きなゲームですか。
あ、トリックテイキングの中で一番好きですね。
おお、うん、トリテで一番好きときました。
ねえ、トリックテイキングでブラフがあるっていうのはいいじゃないですか。
ああ、ブラフ、あ、そうですね、
うん、結構ブラフかけれるトリックテイキングっていうとどうなんでしょうね。まあプラス要素であるかもしれないけど、あんなにシステムのメインに置かれてるのはないんじゃないですかね。
あ、うん、もちろんリアルタイムの時は全然知らなかったんですね。
そうですね。はい、どっかのページで5年ぐらい前でしたっけね、あのセーラームーンのゲームの中ですごい面白いのがあるぞというのを書いていたとこがあって、
はいはい、
まあ、それを、あ、そうなんだと思って、いたんですね。5年もっと前かな、もうちょっと前ですね。でそれの時にあの、秋葉原の水曜日の会、
あ、はいはいはい、テンデイズさんが、
はい、そうです、
独立する前
の、うん、あの時に、まあ、その何5年か6年前に遊びに行ったんです。
あ、そこに行ったって
。で行くと、イエローサブマリンですね、
はいはい、
やってたので、イエローサブマリンの中古ゲーム置き場でセーラームーンのゲームを見つけたんですよ、う
ん、はいはい、
で、あ、そう、まあ、セーラームーンのゲームいいって聞いたけど、まさかこれじゃないやのって見て、でルールの説明書を読んだらもう電撃が走ってこれじゃないかということで買ったんです。
よう中古で売りましたね、その人も。
いや、うん、中古でよう売ったというか、水曜日の会のメンバーが誰も気づいてなかったというのがびっくりですね。なんで、また関西からポッと行った私が買えちゃったんで、
もう今や手に入らない。
そうですね。でそれでこれ、あのルール読んだ時点では面白いと思ったけど、本当に面白いのかなと思って、人とやるとこのゲームはすごいと、うんうん、いうことで慌ててヤフオクにあったセーラームーン全部落札して
全部
その流れはよく、
いわゆる単独入札で買えたくらいの。
そうですね、誰もあれ入札しないです、うん、当時は、
うん、それは 5,6 年前。
そうです、
5,6 年前か、うん、
今はどうなんでしょう、手に入るんでしょうか。全然見てないんでわからないんですけど、
まあ、1年に1個ぐらい出てくれたらいいな、
うん、まあ多分出ても誰も知らないと思うんで、まあ、
いやいや、今日きっかけに多分トリックプレイのお客さん5人ぐらいはちょっと注目する。
あ
難しいですね、あれ。まあ、だ難しいというか、よくできてますよね。
そうですね、
しゃがむということも、しゃがむというか、勝たせないってことも簡単にできるし、勝たせることもできるし、うん、
難しい、まあ、インスト難しいですね。
インスト難しい。
は最初引いてた時はよくわからなかった、確かに。一回やり終わるまではよくわからなかった。
そうですね。ちょっとルールがややこしい、うん、あとちょっとだけルール変えてるんですね。
ああ言ってましたね、うん、知ってました。
え、
向けルールは違うっていう、
なんかやる前にちょびっと聞きましたね。
はい、実際のルールよりもちょっとややこしくしてるんで、
でも面白い、
う
ん、
そうですね、
うん、なんてやつでしょか、
なんか
かっこいい専門用語言ってました。
キャンセレーション、
あ、それ初めて聞いた。それよくボドゲ用語ですか。
いや、トリックテイキング用語ですよ。ブラックレディとかでも使うんじゃないですかね。
ブラックレディってトランプであるやつですか。
そうです。
トランプでできる取り手ってめっちゃあるんですか。実は
それは、うん、あの多分トランプでできない取り手よりもいっぱいありますね。
え、そうなんですか。
あ、スカートとかやったことはないんです
よね。ないない。今日のオリジナルやつがトランプで初めてやったんで、
はい、あ、スカートはいいですよ。3人用トリックテイキングなんです。
お、
うん、で、うん、僕あの関西ジャガー昔ひたすらスカートが立ってた時期が確かあったと思うんですけど、
お、
ハマるトリデーですね。あれ
本当はそういうゲームをもっとやった方がいいかなあかんような。
そうですね。はい、やっぱりあの基本ですから、ね、
基本基本知らんのに取り手つけるって、まあ、ダメですよ。もうなんちゃって取り手つけるやつ。名フォローだマストフォローだって言ってる場合じゃないですよ。
です、ね、
トランプでやるやつも名フォローとかあるんですか。
あ、それはあるんですね、うん、
大体トリックテイキングのゲームやるときの前置きはちょっと変わっていてっていうのがよくつくのしか聞いたことないですけど、
ね、でちょっと変わるの状況が変態ですよね。
そうそうそうそう、
変態やけど
逆にそれしかやったことない、
うん、あ、正統派と言われてるウィザードがないと。
ウィザードやったことないんですよ、うん、
まあ僕もあちょっとだけやったことあるぐらいで、うん、フルラウンドはやったことない。
そうですね、ウィザードもやり込みゲーとかじゃないですもんね。
でもあれ世界大会やってますもんね。
やってますね。おかしいですね。
おかしい。
いやいや、失礼しました。失言ですね。
いや、はい、だいぶ僕は嫌いなんですよ、こういうところ。でもあれやったらもうガッチポーカーとかよりどうなんですか。結構狙えるんですか、あれ。ウィザードで食っているって言っているのかね。
いや、無理でしょう。
あ、無理ですか、
うん、
ポーカーで食べれてもウィザードでは食えないみたいな。
そうですね、
規模が違う、
うん、カタンでも食べれないです
ね。それ、あ、やばかんで、もっと口座したらいい。
まあ、集まらなかったですからね。どっかのカタン世界3位の人が、
はい、
あの神戸新聞の
噂
を聞いた文化、文化センターでカタンを教えますという講座を開設したところ、
はい、
なんと誰も集まらなかった。
おっと、
そんなことがありましたからね。
そうなんです。
誰とは言わないです。
誰とは言わないけど。
そんな噂聞きました。
うん、まあ、その3位の人は、うん、この子、あの講座はその3位の人がやりたいって持ち込んだんじゃなくて、うん、
はい、
その神戸新聞の文化センターがやってくださいということで、うん、
やってくださいと。
でそれであの3位の人は、うん、いや、これ絶対集まらないから無理ですよって言ったんだけど、
はいはい、
そうするとその文化センターの人が、いや、我々は広報のプロですから任せてください。
プロで言うた、
はい、あ、じゃあもうそこまで言うんだったらお願いしますって言ったところ誰一人来なかったのでね。そんなことがありましたので、
カタンでは食べにくい
だ、食べることできないですね、
うん、ちなみにあれ優勝したらなんか結構
いやいや、ラジオで手のマークしてもわからないじゃないですか。
なんかチャリンチャリンって、
チャリンチャリンって、チャリンチャリンと、そう、カタンで優勝すると、今は知らないですけど、その10年前は、まあ、あのカタン一式がもらいましたね。
それ優勝での、あれですか？
優勝商品。
商品、
はい、カタン、
カタン、意識って
海カタン、岸カタン、その当時出ていたそのカタン基本の
も、はいはい、
は全部もらえた。 ね、それ売るとまあ1万円ぐらいになるんじゃないですかね。
1万か厳しいですね。
厳しいですね。遊戯王の方がまだね食っていけるかもしれないですね。
あ、遊戯王もあの世界大会やってるんですか。
あ、もちろん。
ギャザーは、あ、そう、最近ギャザーなんですか。
あ、最近あのギャザーの、あ、いや、最近あのゴイタの人です。
あ、最近
ギャザーもね大会はあって、ギャザーはプロがいます。
あ、でもプロあの認定、認定って言ってない
か。そうです、
公式
あのショップがプロを囲い込んで、でスポンサーとしてやってるんで、カツと結構食べていけますね。
なんかいうとファイトマネー的なのもらえるとか。
そんな感じ。あの決勝卓で、まあ、全世界に放送されるんで、そこにショップの名前を映像で出してくれたら、まあ、お金が入るとか、うん、あと賞金も結構出ますしね。あれは。
え、ユウスケさん詳しいのそっちの。
いや全く。
あれ、うんって言うから。
やったことはあります。10年ぐらい前に。
あら。
うん、
みんなそっちやっぱかじってるんですね。
そうですね。
僕は全然ですけど、
10年ぐらい前はどんなんやったか全然覚えてないですけど、
うん、10年前どんなんでしょうね。2003年、
学生の頃に友達がやってたのの付き合いで、これあげるからやってって言われて、
2003、覚えてないけど、ラブニカとかのあたりでしょうかね。ウェザーズライト、テンペスト違うな、うん、ブルザーズサーガはもっと前かな、うん、ちょっと
田中さん最近じゃです、なんかめっちゃ詳しい。10年前の情報が最近始めたのに。10年前の、
いや、私マジックはほぼ日本で最初の頃のプレイヤー
です。あ、そうなんですか、うん、あ、ちょっと一時最近お休みしてたんですか。
そうですね、あの18年9年お休みしていて、
うん、
うん、で最近ちょっとやってるという感じです。
お金かかるしょうがないでしょ。
あ、お金はかかりますね。うん、
うん、
ねえ、1年で100万ぐらい飛びましたね。
うん、かかるんじゃないですか。
ね
え、トレードとかしてるんですか。 TCG っていうぐらいだから。
あ、今はね TCG トレードじゃないんですよね。
なんです
か。あのお店はトレード禁止してるんですよ。
ええ、どういう意味ですか。
いや、あのお店の中でトレードしちゃいけませんってなってるんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、なぜかというとお店にお金が入らないから、
うん、はいはいはい。
トレードするときはまずお店にカードを売って、それをトレードしたい人はそのカードを買うと。
あ、でお店はちょっと抜くよ。
そうそうそう、ちょっとというか結構抜くよと。
あ、え、直接やったらダメなんですか。じゃあお
店、はい、そうですね、直接やるとあの店出禁になりますね。
へえ、う
ん、なので今は TCG はトレードじゃないんですよ。
なんかそういう言い方があるのか、他の言い方が。
なんかありましたね、コレクションカードゲームだから CCG かな、
うん、なるほどね、
という呼び方になってますね。
いやー、取り手からすごい肌になりましたね。
そうですね。いや、食っていけるかという
食って、
うん、
取り手が一番でも世界で、そうか、世界人口でプレイヤーを今すの中、これなんなんですかね。
コントラクトブリッジでしょうね。
あ、そうなんです、
うん、
それも世界大会ある。
あ、あります、あります。ブリッジは食っていけるかな、ギリギリ食っていけるぐらいちゃいますかね。
あ、結局買ってなんぼってことですね、言
う
たら。
そうですね、いけるんかな、無理かも。、うん、ブリジで食ってる人はまだ見たことないから、ね、ひょっとすると無理かもしれないですね、
うん、もっとマスカレードバトルについて思うことを言ってください。
え、
熱い熱い
熱い熱い、
はい、感想を。
熱い感想。熱い感想を言うほど
好きなカード。
好きなカード。また難しいこと言うな。
ていうかその敵がダークなんでした
っけ。ダークキングダムです。
それも覚えてない。そういう組織があったってこともなんか
全然幻の銀髄師は覚えてないです、
ね、覚えてないです。
あらら、
覚えてない。
マジですか。
覚えてない。そんなの、
それは初代なんですよね。
初代ですね。幻の銀髄師をこう悪い奴らが取ろうとしてるのをなんとか阻止しようっていう話ですよね。
でも毎回なんか悪者と戦ってましたね。
そうですね、その人らがこうなんか悪いことをして 取りに来るんで、そいつを倒して邪魔をするという感じだったと思いますよ。
その中立カードで何とかちゃんとったじゃないですか。
なるちゃん。
それも全然覚えてない。カード見て、あ、そんなおったなみたいな。
なるちゃんはね、うん、結局そうですね、途中から全く出なくなりますね。
え、あれってみんな 中学生ですよね、確か。
そうですね、中学2年生設定ですね。
で、みんな同じ学校。
そうですね、あ、違いました。あ、そう、あの、ヴィーナスが違いましたね。
うん、なんか
違う。で、あ、そうか、あと、マーズも違うか。う
ん、なんか違う学校やった。
じゃあ、マーズ、そうですね、確か、うん、違ったと思います
。で、なんかみんな転校生設定です
ね。いや、違う学校の生徒だけど、うんうん、まあ、つるんでるという感じで。あ、確か制服が違ってたはず、
うん、制服がちゃうかったような、さっきやってたカードもそんな感じだったような気がする。
うん、最強カードはタキシード仮面というのがいいですよね。
ねえ、いや、あれは彼は最強ですよね。
結構あの人が中立っていうのが意味わかんないん
ですけど。え、中立寝返ったじゃないですか。
そうでした。
え、そうでした。それはなんか敵を欺くなら、まずじゃあ味方、え、欺くならまず味方から敵になったことだろ
う。うん、なんか、うん、敵陣営に入ってたことがありましたよ。洗脳されたか忘れたけど。
ああ、うん、覚えてますね。
ねえ、
見直したんですかなと。
当時そんな見てなかったはずなんですけどね。まあそういうね、原作の雰囲気を生かした。
そう、うん、まあ原作これ、うん、うまく。
ね。よくあのね、犬夜叉のゲームとか国津屋出してましたけど、
ああ、なんすかそれ。
犬夜叉ってあの犬夜叉ですか。
そうそう、犬夜叉のダイスゲームを国津屋が出してたんですけど、
え、
うん、あの国津屋が出した犬夜叉
すごいよね。
もちろん、うん、これが犬夜叉である意味がどこにあるんだろうっていう感じ
の。なんでそれも犬夜叉をやったんやろみたいな。
いや、当時ドイツで流行ってたんじゃないですかね。
おお、うん、それって結構有名ですか。
まあ国津屋ってあの作者が国津屋 A から国津屋 E、はい、D ぐらいになりますけど、はい、確か国津屋 D ぐらいの人の作品なんで、
う
ん、まあ有名っていうとダメなんでしょうね、うん、有名って言って怒られると思いますね。
なんかよくわからない設定がまた出てきた。
でも国ちゃんさんの分身がいっぱいいるっていうのが結構ネタか本気かはよく言われます。
うん、あで、あの有名ないい作品は国ちゃん A が作って、どんどんどんどん下に流されて、あの国ちゃん D とか E とかになっていくんです。
え、ちなみにそのゲームお持ちなんですか。
あ、持ってないんですよ。
募集中で。
確かにバネストが輸入してあっという間に完売して、それ以降入ってないはず。
日本語版ではないんです
か。あ、そうですよ、うん、ドイツ版ですよ。
あ、
その1回目を逃したらもう手に入らなかったですね、あれは。うん、で、まあ、そういう風な原作を破壊している、
はい、破壊してる、
はい、ゲームがある横でセーラームーンらしさを生かした、うん、素晴らしいゲーム。
日本人、日本だけですよね、あれ。
あ、そうですよね。うん、
なんかシミュレーションゲームで有名なとこがとか言ってましたけど、
うん、詳しい人にいろいろ聞いたんでちょっと忘れちゃったんで、確かシミュレーションゲームで有名な人が作ったやつです、
うん、
まあそれがあんなひどいゲーム。ひどいのはいい、いい褒め言葉で、ね、
ゲームは面白いけど、ゲームの内容に対しての対象年齢と載ってるテーマの対象年齢が全然違うっていう、ね。
うん、ヤフオクであれが出品されていても絶対あの開封したけど未プレイっていう状態で出てるんで、うん、まあ当時あれを手に入れた幼女は、
幼女は、
はい、全くあのルールが理解できずに枕を、ね、涙で濡らした肌があろうと、
うん、でしょうね。もう泣きますよね、あれ。我々大人がやってもうんってなる
わ。そうですね、本当あれはね、出るの15年早かったですね。
早かったですね、
うん、最初のこう高橋さんの楽しそうなこう説明、前書きを言った後のルール説明がいきなりこう
いやだってルールブックそうなってます
そうそうそうなってるんでしょうけど、
はい、私月のうさぎみたいなセリフが続いてで、うさぎちゃんこのゲームわかるみたいな会話が続いた後にいきなりこのゲームは競りをするのよ
って競りってみたいなね
というあのルールブックになってるんで、あれはあのルールブック通りに読んでます
あ、
うん、そういうゲーム。
あ、そういえば猫って喋りましたっけ。
猫はい喋りますね。ルナとアルテミス、うん、がっつり喋ります、
ね、がっつり喋りますね、
うん、ルナが女の子でアルテミスが男の子でしたね、
うんうん、あ、そうでした。
はい、うん、全然覚えてないですね。
え、チビウサって誰かの子供なんですか。
ウサギとモモルの子供です、
ね、モモル。あ、結婚したっていう設定なの。
あの前世で、まあ、恋人同士だったんで、まあ、現世でも結ばれるんだろうということで、じゃあその、うん、未来からやってきた。
あ、そういう設定なんです
ね。そうですね。あ、で最初、まあ、謎のセーラー戦士がチビウサで、まあ、それがあの話が進んでいくにつれて実は将来の2人の子供なんだという話だったはずです。
詳しい。
いや、あんまり見てないんで分からないですけど
詳しすぎる。
まあまあ、あのゲームには出てこないキャラクターですから。
まあ、
ね、ああそうね、
無印セーラームーンですかね、あの、うん、マスカレードバトルは、
うん、でなんか次苦情殺到で苦情殺到したかもしれないですけど、
まあ、いや多分殺到したんだろうということで第2弾はセーラームーン R でね、チビウサ込みで出てたんですが、はい、まあ、そっちはあのパーティージョイ的なゲームに。
パーティージョイ的なゲーム、どんなゲームなんですか。
スゴロク。
あ、スゴロクなんですか。
うん、スゴロクでこう盤面を動かしていってっていう
ありがちなやつ、
うん、ありがちなやつになってました、うん、でそれはやってはないんですが、ルールの限りあ、まあ、あまり面白くないと。
あ、
そっちは2個しか持ってないんですよ。
1個も一応あるんですね。
はい、じゃあ、 あの、いや、そのすごいゲームがあったから、その2作目どんなんだろう。
ああ、ね、なりますね、
うん、はい、もう気になったんで買ったんですが、ちょっとがっかり。
ちょっとがっかり、
うん、
もっとね復旧しましょう
ね。いや、でもあのねパッケージ見せたら逃げ出すんですよみんな
絶対そうです
よ、うん、なんで普通のね、あのカルタみたいなね箱ですよね。子供向けのプリキュアカルタ的なね、
うん、開けた時 の、 あのパッケージのカードの入れるところの小ささと言ったらびっくりしましたけど
だんだんそうそうです
まあ多分あのボックスがあの形でカルタであるのを流用して、ね、うん、あれになったんだと思うんで、上げ底のひどさですね
やらしてもらった時はあのスリーブに入ってたからむちゃくちゃ分厚かったじゃないですか。
二重ですから
ね。二重スリーブ。そうそう、あれを見て箱を開けるとあれみたいな、
うん、まあ、あのな、全然ルールの説明しなかったけど、うん、カードが上と下で書いてる数字が違うんですね、
うん
うん、でどっちで出すかを自分で選択することができるというルールなんで、カード上向き下向きでこう持つからスリーブ一重だとねカードがポロって落ちちゃうんですよ、うん、
あ、
そうすると、ね、うん、この人はダークキングダム側だってバレちゃうんで、なので二重スリーブにしないといけないんです。
そこまで計算されてたんです
ね実は、うん、なのでスリーブ入れるのにこの2ゲームを諦めないといけない時間かかっ
ちゃうスリーブ入れたやつが行方不明やって。
あ、そうなんですね。あのね、スリーブ入れていつでも遊ぶ状態してるやつがちょっとあの家の中見つからなくて、うん、でしょうがないから新しい箱を開けて今日やってきたという感じです
、まあ、ありがとうございます、
ね、いや、もうトリックテイキングといえばもうセーラームーンですからね、うん、
そうだ、もうそのマスカレードバトルが遊べるのはトリックプレイだけっていう口コミにし
ました本当ですかね。冒険でも遊べるんじゃないですか。
誰が持ってるんですか。あ、直江さんが、
直江さんは、
うん、
多分言ったら遊べますよ、うん、
遊べます
まあまあまあ、うん、で、あれを一個ねトリックプレイに置いとくかどうかですよね。
まあ、まあ、僕は頑張って探しますけど
頑張ってインストしてください、
ね、お店の備品にしておけばね、
はい、
うん、遊べるわけですよ。
そうそう、やっぱお店用と個人用はやっぱ2個欲しいですね。
そうですね、うんうん、あと補強用と保存用
と、ね、
4つは欲しいですね。
4つか何 年かかることやらね4つ手に入れるのは。
いやいや大丈夫、
まあ、こればっか話してますけど、
う
ん、まあ、そうか、まあまあいろいろありましたんで、
まだやってますよ
コンパネロス、
はい、
コンパ、あ、やりましたねコンパネロス、
うん、あの豚の
絵で、はい、最初に4枚最初に人数もなきゃって、
そうですね、
あれはシーカーさんおすすめ名フォローやったんで、
うん、あれはいいルールですね、
いいルールですか、
うん、出たカードを次の得点になるっていうのは、うん、あれはよく考えられてる、
一番ねリードの人が10出したらそれに乗っかったらあかんっていうのはほんまにごめんなさいって感じでしたけど、うん、
なんかねみんながあのこう高得点のカードを1回出し始めたらなんかお祭り騒ぎになってましたもんね、
そうですね、う
ん、次の人がまた取りたいから高得点出してずっと高得点が残り続けるなんか、
でもずっとああいう流れになりますよね絶対、
そうですね、
うん、であとあマスカレナトルマコ
時間
いや
語ることが
語ることいやいやもうちょっと、まあ、あのリードに乗っかってすいませんでしたってリードに10に乗っかったらずっとその人のターンになっちゃうやんみたいな、
そうですね、
うん、あらちょっとほんまに言われた反省、はい、
まあ、すごいな、メモにマスカレードバトル2つ書いてある、
まあ本当だ、
いやまあ時系列で、ね、時系列で、うん、あとブラックスパイ、
はい、
どうでした、初めてですか、あれも、
そうですね、うん、初めてでしたね、
うん、こうやったことありますよ、
あれもなんかマストフォローだけどすごいしゃがめる、まあ、基本的に
マイナス取っちゃダメ、
ね、取っちゃダメ系じゃないですか、
うん、
ね、マストフォローで取っちゃダメっていうのはなんか不思議な感覚だ、
そうですね、あれどうやって得点取るのかよくわからないですわ、
ま
あ、
唯一マイナスでしたかもね
そうですね、うん、そうなん 4ラウンドやったんでしたっけ、
そうですね、
で誰かが100点いったら負けのゲームで0点でしたもんね、
0点でした、途中マイナスでした
いや基本的にゲーム強いですよ、
そうですね、まあまあまあ、ご遺体の福祉部長なんで、
ああなるほどね、
いろんなゲームに精通してないと、
いろんなゲームね、なるほどなるほど、でここには書いてないですけど、あとやったのはボトルインプ
やってましたね、はい、ここはやってないですけど、
そうですね、私もその頃セラムンやってましたっけ、
セラムンその頃って
セラムンやってました、
セラムン、いや人が一人増えるたびにセラムン買ってたんで、
ね、う
ん、
そう
です
ね、でもあんま今日来た人はラッキーでしたね、あの青年は
そう、うん、いやラッキーなのかな、
ラッキーでしょ、
あとなんかやってましたよ、
そうそう、パーラ、
パーラ、
色を混ぜる、
うん、ああそれもやってないですね、その頃我々はセーラームーン、
セーラームーンで
盛り上がってました、我々はセーラームーン、いやゴイタしてたんじゃないか、それは確か
ゴイタもねトリックテイキングですね、
ゴイタとそのコントラクトなんとかっていうのは似てる
そうですね、ゴイタとブリッジは似てるというか、うん、そうなんですよね、
まあ、似てるってもそのチーム戦で、
チーム戦の部分が似てる
という、うん、言ったらまあティチューもそれやったら似てるって言ってるのと一緒みたいな、
まあ、そうですね、う
ん、あ
いきなりブリーチをやるのはこうハードルが高いんで、まずはゴイタから、
まずはゴイタから、うん、
だいぶ接待プレーをしていただいたからいやいや、
えそれ同じチームやったんですか、
いやいや違うチームで、うんうん、あのこうよくやってる2人とあんまりやったことない2人のこうもうチーム分けの時点で勝負決まってるやろみたいな、
あ、はいはい逆にするのが調整しやすいんですよね、ある意味、
いやどう、
ね、いやいやそんなことはない
です、そんなことはない
です、うん、その後ね配ってもらってってことでずっと強いカードを回してもらうっていうこの接待プレ
ーでなんか僕とカタンやると接戦になってから絶対僕は勝つっていうふうにシナリオもできる言ってましたもんね、
ああそうですね、うん、あまりこれ大きな声で言わないですが、
うん、ああそうなんです、
うん、ね
カットしましょうか、
あいやいや、まあ、全員9点でうん、いいダイス勝負だったねって盛り上がったねって言って私が勝ってるん
ですね僕が初めて会った方が高橋さんやったらそういうトラウマなく、
そうですね、
僕もダムをボッコボコでダメ
だった、うん、僕もボッコボコでした、
ね、ボッコボコでした、ね、
やっぱりね初めてやる人には勝ってもらわないとね次が続かない、
ね、ああそうですね、
うん、そうですね、当選挙とかもそうですね、
何ですかそれ、ああ何か大きなやつ、はいはいはい、
あれを 私が、まあ、あの芸妓さん入れてあの高級旅館でプレイのイベントをやってたんですよ、
うんうん、
でその時にあの、まあ、そういう芸妓さん入れて遊ぶのはめっちゃ金持ちの人なんですね、
う
ん、
そうですよね、うん、
でその人でやってて、まあ審判やってじゃあぜひ先生もやってくださいよって言ってなんか金持ちの人とまあやった時にあの必ず同点になったという
不思議
不思議ですねそれ
同点うわーすごいって接戦でしたってなってましたね
今すごいです何をやらしてもすごいですね
そうですね確かに、うん、あれ同点はなかなかしんどかったです
しんどかったしんどかった
うんよくね囲碁とかはねあのそんな光の碁でそんな話ありましたね
あそうなんですか、
うん、あ光の碁を読んだことない
ないですね、はい、ジャンプその時代読んでたけどそんな難しいのはダメや、
まあ、光のライバルの子がいるんですけど、まあ、その子はあの囲碁の名人の息子なんでめちゃくちゃ強いんです、
ねはいはい、
でその人がそういう金持ちみたいな人相手にやるときはあの必ず引き分けにするという買っちゃいけないっていう風に言われてたんで、はいはい、必ず引き分けにするという
へ
え、うん、なんかあったようなそれは確かに
で三面打ちかなんか全員引き分けにして
三面打ち
それはバレるやろ
でうんでいや、まあ、その彼女もそれ引き分けにしてくれたんやって分かって、うんうん、まあうわすごい子だ将来恐ろしい子だみたいな話があるんですがまあそんな感じで
なるほど、ね
はい、私と当選挙だと必ず引き分けになったという、
ね、なるほど、ね
うん
うん、だからこれからゴイタとマスカレードバトルの時代
そうですねはいもうゴイタは今熱いですよ
ねゴイタはトリックプレイにも置いてあるし、
うん、いやあれもゴイタじゃないよ
なんでそんなこと言うんですか
えゴイタカードゲームそれは、
うん、
いや敷居を低くするのは大事ですよ、うん、そんなだって今、いくらでしたっけちゃんとしたやつを買うと
1万2000円ですね
そんなんいきなり出すっていうのは無理ですよ、
うん、
やっぱり、
うん、別にその1万2000円でもすぐ売り切れちゃうんですよね
そうですよね、うん、なかなか手に入らないんで今ちょっとその廉価版というか木で駒を作ろうという試みがありまして、う
ん、確かに将棋でもプラスチックみたいなのありますもんね、 そうですね、そんなノリですよね、うん
まあ、それで木の動いた駒ができたらであのそれがトリックプレイに入るんで、うんまあ、それを遊べるんじゃないかという、
うん、
木ならどうですやりますか
やります
やっていただ
きますカードとかもありえないでしょ
いやでも
全然ウェルカムですよ、
うん、
だって僕最ドイツゲームでプラスチックの駒だけもありえへんって言ってるからですから
日本もできないじゃないですか
いやだからこの前ウボンゴ 3D キーか確かめてたでしょあれこれ聞いちゃうとか言って
ウボンゴ 3D できないじゃないですかもうい
やいやキーを贅沢に使ったら切れるでしょ立体的に
いや、
ね、
エニグマでも貼っつけてたのにキ
ーだから僕は結構コンポーネントから入っちゃうんでやっぱり元々形から入るっていうの大事じゃないですか
大丈夫です、うん、あのカード分厚いから
いやそういう問題厚さの問題
硬いから
ただ関西ごいた大阪ごいた支部で公式戦やるときはあのカードですね、
うん、
デュプリケイトごいたを多分するので
何ごいた
デュプリケイトごいたです、ね、
何すかそれ、
デュプリケイトコントラクトブリッジというのがありまして、対戦あのテーブルでこうカードトランプ配るわけですねで配ったそのカードをで勝敗を決めた後また他の人と席を交代して同じカードを使ってプレイすると別の4人が
ああなんか先強い下手が分かるとか
言ってそうそうでそうしてあの A チームが今回30点で勝ったけど次の B チームは同じカードで50点で勝ったってことは B チームは A チームよりも20点強いというふうにすることによってあの最初に配られた手札の良さによる運の良し悪しをなくすという
な
る、うん、同じ手札でどれだけ点を取れるのかという競いゲームにするんですでそれをやるときに駒だとやりづらいんでカードでやることになるので
なるほど、ね
まあ、今ちょっと私が勝手に妄想して 大会やるならこんなルールみたいなのを組んでるんですけど、それであとはあのカードになります、公式戦。
あ、なるほど。じゃあ今後ごいたおでんですね、今メインは。
そうですね、ごいた暑いですからね、今。
また
ごいたビデオもね置いてましたしね。
今日ありがとうございます。ごいたビデオ、ごいた DVD。
だいた
4時間
から復旧のためにぜひ見てください、
はい、見て方感想を
首が飛ぶごいた
首が飛ぶ
ちょっとね危ないです。
まあ、こんなとこで変な締め方。
いいんですか。
え、大丈夫ですか。
いいです。もう時間は結構いい時間です。
いい時間でしょ。
ああ、いい時間ですね。
じゃあ、あのお付き合いいただきありがとうございました。
ああ、いやいや、あり
がとうございます。またマスカレードバトルとゴイタこれから。はい、ゴイタはちゃんと僕はあのカード出なかったやりますんで。
周りでやったらいいと思いますよ。ゴイタはもうちょっと時間かかりますね、量産には。
ああ、はい、まあまあ、
じゃあそれまで、それまでゴイタはできないという。
はい、できないです。
自分で買うのできるじゃないですか。
いや、売ってないですから。
ああ仕方ない
仕方
ない。え、売ってないんですかね、
知らないですけど。
だから出てもすぐ即瞬殺みたいな。
ああ、そうなんですね。
高橋さんのロープ入れてくれたら全然福祉部長やってるんだったら。
いやー、どうなんですかね、はい、聞いてみましょうか。
聞いてください。
で、1万2000円出していただけるという、うん、そういうことですよね。
はい。
いや、このね、この1万2000円ですね。
そうそうそう、一回物見てからですね。まず遊んでみない、まず一回。
じゃあカードで。
じゃあカードで。
いやいや、ダメダメ。
なんかよくわからないこだわりですね。
今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあまた来週。
来週。